これが会社の常識だ。叱られたら頭を下げよ。宝探しはやめてプロになる決意を。始業1時間前に出社せよ。上下のけじめをしっかりつけよ。納得できなくても従うのが命令。簡単な仕事こそよく考えよ。一郎の全力疾走に学ぶ。少し損をする道を取れ。社長に接近せよ。などなど。人材教育の鬼、染谷和美が入社3年目までの若手社員に送る珠玉のメッセージ。目指せ仕事のプロ。こんな社員になりなさい。染谷和美。C&R 研究所。セクション60。上司に信頼される部下になる。中途入社の制作部員、岡田は、前の会社での仕事がそのまま役に立ったせいもあり、入社して半年も経つと重要な仕事を任されるようになっていました。上司の部長は、岡田がよくやっていることを認め、岡田の意見に耳を傾けました。夜8時ごろ、岡田が頑張っていると部長が寄ってきて、まだやるの?と聞きます。はい、ここまで仕上げますので、部長、どうぞお帰りください。と岡田。こんなことが月に1、2度はありました。商品の企画会議の席上で、岡田が助け舟を出して、部長のメンツを保ったこともありました。岡田は次第に自分は実質上の部長の仕事をしていると思うようになりました。大抵のことは部長を通さずにやってしまいました。A 案にしたらどうかという部長に、岡田は B 案しかないと断言して部長の線量を笑いました。確かに B 案の方がよく仕事はうまくいきました。それから間もなく、岡田は営業部へ配置転換されました。営業を経験しなければ、一人前の制作マンにはなれないというのがその理由でした。営業部へ移って、岡田は精彩を書き、みるみるしおれていき、一年後には会社を辞めました。辞めるときに、制作部長が幹部会議で、制作部に岡田はいらない、と強硬に言い張ったことを知らされました。あなたの上司はどんな人ですか?有能な人か、無能な人か、厳しいか優しいか、文句のつけようのない上司など一人もいません。誰でも欠点はあります。部下はとりわけ上司の欠点に敏感であり、それゆえ自分の上司に無能、ダメの烙印を押しがちです。岡田の事例から、上司に対して部下はどうあるべきかを考えてみましょう。1. 上司を舐めてはいけない。上司の欠点はよく見えます。少し仕事ができる社員は、言葉遣いや態度の端々に上司を軽く見ている気持ちが出ます。岡田のように、自信満々になり、上司を無視する言動を取りがちです。上司はこれを許しません。媚びへつらうことはないですが、上司を舐めてはいけません。2. こまめに報告する。自分に自信がある人は、次第に上司に対する報告が少なくなります。許可を得ず、勝手にやって上司に隠します。こうした部下を、上司は最も嫌います。仕事を任されれば任されるほど、経過報告や中間報告をしましょう。些細なことでも、面倒がらず報告しましょう。3. 上司を信頼していることを態度で示す。無能な上司にはこれが一番大事。部長のおかげで、部長のアドバイスがあったからうまくいきました。と、部長を立てましょう。あなたが信頼を表せば、上司も信頼を寄せてくれます。以上3点が、組織の人間関係における上司に対する部下の心得です。セクション61、社長に接近せよ。どうすれば会社で人より早く出世できるでしょうか。出世の条件は大きく4つあります。忠誠心、実績、指導力、人間的魅力です。どれも最もな項目ばかりです。しかしこれらはいかにも教科書的な答えで難しそうです。会社で出世するのは簡単です。うちの社長は本当にすごい人ですね。これが須田くんの口癖でした。社内でも社外でも社長のことを褒め立てるのです。同僚たちとの酒の席でも須田くんはいつもこれです。社長がいかに偉いか。尊敬に値する人かをとうとうと語ります。はじめは、ごますりの点数稼ぎ目、と馬鹿にしていた同僚たちも、最近はおとなしくなりました。反論したって仕方がないと、ふんふん、うなずきながら聞いています。須田君はもちろん口だけではありません。